送ってる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日も皆さんからたくさんメッセージ届いてます。まずはこちら紹介しましょう。ラジオネームしまちゃんさん、はい、いつもありがとうございます。今日も上トークの方からね送ってくださいました。毎週楽しみに水曜日は放送を聞いています。だんだん暑さにも慣れてきましたね。毎日発酵酢を飲んで熱中症対策に努めています。夏場ダイエットはなかなか体重が減りませんね、ということで。そうなんかね、夏って痩せそうな気するけどなかなか痩せませんよね。同じです、私も。続いてこちらメールくださったのは、大阪は阪南市から山田郁恵さん、ありがとうございます。毎週この番組を聞いて毎日発酵食品を食べるようになりました。フラクトオリゴ糖も使用して便通も良くなり肌もしっとりしてきました。かっちゃん先生本当にありがとうございます。よく聞いてくださってて ね、 はい、その通り実行してくださってるようです。ありがとうございます。他にも、大阪は阿部の区からラジオネームゆりこさん、そして東大阪市からあんずさん、兵庫県尼崎市からラジオネームこぶたちゃんさん、他にもいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。ありがとうございます。
ね、まあ、いつもね発酵食品食べるようにもお話してるんだけど、発酵食品はね成長作用とかね、免疫活性作用とか血糖値上昇を抑制する働きとかね、あと高脂血症の改善効果、その他さまざまな働きがあるんですよね。
もういいことばっかりじゃないですか。
で食べてね短期間に効果が出るのは、まあ、成長作用ぐらいかもしれませんけど、あとでもこのね夏バテ予防に、まあ、僕なんかの日中テニスしたりするんだけどね、あの家出る前にね梅酢をね、あの溶かして飲んだりとかね、梅肉食べていくとだいぶ楽ですね。
あ、梅ね、
はい、毎日ね数種類食べればね1ヶ月から2ヶ月でさまざまな効果って期待できるんですね、そしてね食事も和食中心すればさらに効果は高まります。で発酵食品はね乳酸菌とか酵母菌を発酵させた食品が多いんだけど、食べた乳酸菌や酵母菌のね、まあ、生きてる効果ってあまり期待できないんですよね。
ほらなんか生きて腸まで届くみたいなね、フレーズがあったりしますけど、
要するに、ね、食事をすると、まあ、胃の中は強酸性で腐敗菌はここで死ぬんですよ、で多少ね生き残った耐酸性の乳酸菌も十二指腸や水液でね、まあ、十二指腸、まあ、水液胆汁これ混ざるときに強アルカリで死んじゃうんですね。であと生きたまま届く菌というのはね、あのそういう刺激を与えて強化した菌なんですね、だから例えばみゆきちゃんのお腹から乳酸菌取り出して、死なないように強化培養するでしょ、そしたらね生きたまま腸まで行くようになるんだけど、ただねもともとの常在菌をね培養したのにもう性質が違うんですよね。細胞膜の分厚い菌に変わっちゃって、その菌はねもう定住しないんですよね。
あ、そうなんですか、はい。
でね、発酵食品の効果ってね乳酸菌や酵母菌が作る発酵物質とかあとアミノ酸有機酸その他の、ね、成分なんですね、で乳酸菌と酵母菌が発酵して作った有用物質、これが乳酸菌生産物質って言われるようになったんだけど、これがねさまざまな健康効果を発揮してくれるんですね、だから大事なのはお腹に住んでる常在菌を元気するために乳酸菌発酵物質を補うってことなんですね。でこの、ね、乳酸菌生産物質はね昭和7年1937年に研究始まったんですよ。
そんな昔なんですね。
でヒントはね仏教の経典の涅槃経ってあるんですけど、この経典の中にね乳酸菌の培養工程がね5段階に書かれてるってことを西本願寺のね22代門主大谷洪水師が発見されたんですね。
仏教からなんですか、
で乳楽小素熟素大悟って5つの表記があって、で乳を脱脂すると楽で有効菌の、混合をするのを、まあ、あの小素でたくさんの菌が発酵熟成したのが熟素、で菌の分泌物発酵生産物質を分離抽出したのが大悟、これも変化しないアンテナ物質っていう意味なんですね、でこれに味付けるとね 乳味、楽味、小素味、熟素味、醍醐味となるわけだね。
あ、この中で醍醐味は分かりますね。醍醐味ってここから来た言葉なんですか。
はい、
で
醍醐味はね、うん、正垣和義先生って方がね、世界で初めて研究開発して昭和54年1979年に現在の原料が完成したんですね。
はい、
で偶然私はね1980年に正垣先生と出会って腸内細菌の研究を始めたんですよ。
はい、
で当時先生はね乳酸菌分泌液っておっしゃってたよね。
へ、
まあ、乳酸菌が作ったもんだから
ですね、
うんうん、なんか分泌液ってじゃあ乳酸菌のうんこみたいなもんかなと思ったけどね最初はね、うん、で正垣先生からねいろいろ教えられたんだけど、おっしゃってたことはね、私は50年の歳月をかけて醍醐味を完成させた、
はい、
醍醐味イコール変化しない物質、要するにまあ乳酸菌分泌液なんですね、
うん、
で変化する物質はね不安定なんだって、
はい、
で完成された物質醍醐味は時間、熱、さまざまな要因が加わっても変化しない。
え、じゃこれはずっと置いてても腐らないってことですか。
うん、そうそう、原液はね、で培地からタンパク質とかね脂質、繊維質なんかを分離して乳酸菌分泌液だけを抽出するって方法なんですね、
はい、
で栄養素が含まれている状態では変化する物質で不安定で醍醐味ではないと。まあまあ、菌が入ったら、ね、他の菌が繁殖したりするしちゃうからね、
はい、
で乳酸菌分泌液をね培地から分離して原液が完成したのが、まあ、1979年、昭和54年なんですよね。
へ、
で1981年当時ね先生にいろいろご質問したことがあるんですけど、でね培養時の雑菌混入等の衛生管理はって質問したんですよ、
はい、
というのはね、ねもう50年近くね培養してるってことはですよ、
ええ、
で今みたいな設備も何もないわけよね
っていうことですよね。50年前なんて、うん、
昭和7年からだからね、
うん、
でね要するに最後の矯正培養が重要なんだって、
うん、
で天井からね天井なんかにもいろんな菌がくっついてるんで、
うん、
落下菌を防ぐためにね天井とか壁とかね器具に水をたくさんかけて菌を落とすんだって、
はい、
で雑菌が混入して失敗することもあるんだ あったそうなんですよ何回も、
うん、
で雑菌が混入するとやっぱり匂いとかね濁りが出てくるからすぐにね廃棄処分するんですよね、
はい、
で最後の矯正培養が感染したのは何で分かるのかっていう質問したら、
うん、
50年も研究しながらできたものの味を見てきたし、
うん、
完成しても失敗しても味と匂いで分かるっておっしゃってたよね。
へ
で特許は取らないんですかって聞いたら、うん、特許は必要ないと。
え、要
する
に、なんで？
要するに、ね、乳酸菌生産物質の、ね、研究って正垣先生しかしてないわけですよ、
うん、
で現在ね乳酸菌その当時ですよ、乳酸菌分泌液の研究しているのは世界では私一人ですっておっしゃってて、
はい、
乳酸菌と酵母菌の共生培養はね知識と設備があれば、まあ、当時も誰でもでき可能な状態だったんだけど、
うん、
ただしねその辺にいる乳酸菌とか酵母菌はね菌自体が弱いんだって、
はい、
で弱い菌をいくら培養しても醍醐味は作れませんとおっしゃってたよね、
うんうん、
で先生のね16種類の菌は50年間ね強化培養を行ってきたわけよ、
はい、
だから誰かが、ね、今から強化培養して50年後に同じものを作ることは可能って言われたんよね、うん、
はい、
でも50年後は私の菌は100年になりますと。
あ、そっか、
と常に50年先を行ってるってことなんですよね。
っていうことですね。私がいつまで経ってもかっちゃんの年齢を追い越せないのと一緒ですね。
だからこの50年の歳月を縮めることは不可能だって。真似をしてもね同じものは作れないから特許はいらないっていうね。だから結局ね菌自体を強化培養ずっと行ってるわけですよ、
うん、
だからね、まあ、16種類、まあ、実際もっと種類多いんだけど、
うん、
ね、壺の中にね、
うん、
16個の壺の中に16種の菌を入れてるわけですよ、
はい、
ずっと培養するわけよ、
うん、
ね、そしたら空気中からも雑菌入ったりするわけ、
はい、
であとね管理が悪くて菌が全部死んだんじゃないかっていうこともあったそうなんですよ、
はい、
そしたらねその中でたまたま強い菌が生き残って、それのまあ繰り返しなんですね。
ほー、じゃあね、じゃあもし誰かがそっとその先生の菌を何らかの方法で入手してしまった場合、同じもの作られちゃうんじゃないですか。
いや、結局ね、
うん、
先生しかね抽出方法って知らないんですよ、
う
だから不可能なんですよね、うん、当時でもね。
その方法自体を先生しか知らない。い
やだから例えばビオネとかね、うん、乳酸菌生産物質、うん、ね、栄養成分ないんですよ。
ほう。
培地から菌の発酵物質だけを分離したら、当然栄養成分ないわけね、
うん、
だから乳酸菌生産物質も作ってるメーカーあるけど、栄養成分が残ってるものばっかりなんですよ、
うん、
だから正義先生の研究をでそのまま維持してるところだけしか作れないんですよね。
は
あ、だからビオネタンパク質ゼロ、
うん、
脂質ゼロ、
はい、
ね、糖質もほぼゼロなんですよ、
はい、
でも豆乳を培地に作ってるわけよね。
はあ、不思議ですね、うん、はあ、でもすごい戦後ってね大変な時期じゃないですか。
そんな
時に金銭的にも苦労されてこの研究し続けられたっていうのがすごい不思議なんですけど、
うん、だからね、戦時中もね純正素菌っていうね、うん、医薬品として陸軍で使われてたんよね、うん、もっともっと薄いものだったけど、
うんうん、
ただ当時の人は体そんな汚染されてないから、
うん、
かなり効果あったわけ、まあ、食事もね和食しか食べてないでしょ、
うんうんうん、
ね、でまあ先生にいろいろ教えてきてもらったんだけど、
うん、
現在生きてる人の中でね、うん、1980年から今日に至るまでこのね乳酸菌分泌液に携わってきた人って、
うん、
私しかいないんですよね。
もう一子相伝みたいなもんですね、うんうん、いやこれはじゃあかっちゃんどうしましょう。
いやかっちゃんだけ、いやだからあと10年ぐらいはね研究続けられるかなと思うけど、
うん、ま
あ、それ以上ちょっと自信ないな。
いやいやいやいや、いつまでも元気でね、それをまた次の世代に。
そうですね。はい。
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は食事と腸内フローラと血液、16種類の乳酸菌と酵母菌の発酵物質から生まれた乳酸菌生産物質ビオネ A スティックタイプを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号も忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。